Cinema Questo Radio.
毎シネマヒストリー。最初のコーナーは毎シネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き、ラジオ関西の映画のマニアックなことなら任せてくれ、佐々木ディレクターにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、先週に引き続き、アカデミー賞特集といいますか、アカデミー賞いろいろな角度でお届けできたらなと思っているシネマクエストラジオなんですけれども、佐々木ディレクター、先週は1974年のアメリカのパニック映画、タワーリングインフェルノ、
そうですね、
いつもにはなく真面目に
真面目に
深くしっかりとお届けしていただきましたけれども、
まあアカデミー賞絡みですからね、今日もあんまりなマニアックな映画はないんで、まあ、メジャー映画になりますけれども、
はいはい、今夜はどんな作品になりますか。
今日はね、1989年のティム・バートン監督、
ティム・バートン、
マイケル・キートンとジャック・ニコルソンが主演のバットマンです、
はい、バットマン。
案外ね、これみんな、ま、バットマンがアカデミー賞取ってたって思うと思うんですけども、はい、これね、アカデミー美術賞をねこの年取ってるんですよ。
美術賞
だけなんですけれどもね、まあ僕もバットマン大好きなんで、ぜひ取り上げたいなと思って前々から思ってたんですけど、
満を持してアカデミー賞のところでまさかの美術賞のバットマンをドンと出してくるっていう、これ、バットマン作品たくさんありますけれども、
まあ、言うた映画の、まあ、一作目というんですかね、まあ、バットマンってそもそも、まあ、皆さんご存知かもしれないですけれども、原作はまあコミックなんですね。アメリカの DC コミックで、1939年に誕生したキャラクターなんです、なんでちょうどね、これそういう触れ込み当時あったわけじゃなかったと思うんですけれども、ちょうどバットマン誕生50周年に作られた映画になるんですね。
そうですね、
計算すると、
はい、
でまあ、最初にね実写映画になったのは1943年、まあ、結構古いんです。でもまあ一般、まあ、一番有名なのは1966年から2年間放送されたあのテレビシリーズのバットマンちゃうかなと、まあ、皆さんそのイメージがあると思うんですよ。で、まあ、コスチュームは原作コミックに忠実なのグレーのタイツがこれ印象的で、
はい、
でまあまあマスクとマントもこのビニール感満載のなんかチーブなものでね、
はい、
こうシリアスさとかダークさこう全然ない、もうコミカル要素満載の、
まそうですよ ね
明るく楽しいっていう、
今と違って昔あの真っ黒のゴミ袋とかも結構使ってましたから、あれにポンって穴開けて頭ポンって出してバットマンってやってたらね盛り上がるというような感じのイメージありましたけども ね
そういう漫画チックなねポップなアクションイメージあったんですけれども、まあ、この映画が登場するまではこのテレビシリーズがバットマンという、まあ、キャラクターの共通認識やったんちゃうかなと、
はい、
まあ、僕もようサンテレでねなんか再放送やってたのを見てたんですけれども、そこにこのティム・バートンのバットマンが登場した時には
いや、
もう衝撃でしたね。
そんななんかの黒いゴミ袋をズボンとかぶってバットマンっていうような感じとは真逆でしたよね。
そうですね、
うん、
でちょうど当時僕あの中学3年生やったんですね、
はい、
でちょうど里帰りからその帰国したアメリカ人の英語の先生から、このアメリカで今バットマンっていうのがすごい流行っとって話題になっとんや言うて、まあ、お土産にバットマンのポスターとねバットマンの T シャツをもらったんですよ。
はい、まあまあなまってる先生ですねなるほど、うん、お土産をもらって、
でまあ、その T シャツも今も着てるんですけど、今、ね、もう30年ぐらい前のあれですけど、大事に大事に着てまだ着れるんですよ。
素敵、
でまあすごい前評判で、まあ、日本公開が、まあ、期待が高まるばかりで、
はい、
でまあ満を持して見に行ったところ、もうテレビと大違いで、まあ、陰気でダークな作品でも最高やなと。
あ、陰気でダークで最高やなと。
最高やな、ね、
そこで
前も言ったかもしれないですけど、この僕ハッピーエンドとかな嫌いなんでね映画この後ろ向きなこう映画がね好きなんで、
私逆に衝撃でしたけどね、そのヒーローものだというイメージで、あんなに暗くて雨が降ってて、悲しみに満ちているという混沌とした感じっていうのは、かなり驚きました。
そうですよね、でまあこのバットマンこと主人公のこのブルース・ウェイン、はい、ブルース・ウェインがまあバットマンなんですけれども、まあ、超ドガネ持ちの実業家で、まあ原作ではその映画を見に行った帰りに強盗に襲われて、目の前でこの両親が射殺されるんですよ、でそこでまあ自分めっちゃ体鍛えて武術を身につけて、で闇の自警団になって、まあ、自ら犯罪と戦ってさばいていくというのがまあ基本設定なんですね、だからまあ連載当初はまあ原作も結構まあダークな犯罪ものみたいな感じのストーリーで、 あったんですけど、まあ、その後だんだんとこの子供向けの感じになってって、
うん、
でまあ、その子供向けのイメージで作られたのがそのさっき言ったテレビシリーズなんですよ ね、
はい、
なんで、まあ、ティム・バートのバットマンもある種先祖返りしたというか、あ
そもそもの ねスタート地点に戻ったというか、はい、
でまあ、原作の方もね80年代に入ったらその大人向けでシリアスダーク、まあ、暴力的な内容になっていくんで、
うん、
まあ、ダークな内容での映画化っていうのは必然やったんかなっていう感じもしますね。
そういう流れがあったんですね、ね、うん、
でまあ、舞台となっているのはその架空の犯罪都市のゴッサムシティ、
ゴッサムシティ
で、ほとんどのシーンがまあ夜 で、まあ、ゴシック建築をベースにした街並みがこう1930年代のニューヨークなんかをイメージするような感じでありながらも現代的で、まあ、近未来的であって、これがまあダークな魅力の一つにもなってるんですよね、
うんうんうん、なんか冷たさを感じるんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、常に闇という、
うんうん、
でまあ、ストーリーの方はゴッサムシティに現れた犯罪者に制裁を加える謎の男バットマン、それを追う女性カメラマン、で片やそのボスの愛人に手を出してはめられてしまった犯罪組織の幹部のジャック、
はい、
でこのジャックがですね警官とバットマンに追い詰められて化学工場の廃液の中に落ちちゃうんですよ、
うん、
するともう真っ白な顔に緑の髪の毛にこう笑ったような歪んだ口になってジョーカーへと変貌してしまう、
うん、
でこのジョーカーになったジャックがもうゴッサムの街を恐怖のどん底に突き落とすっていうのがまあストーリーなんですね。ザクッとした、
うん、ザクッとね、ザクッとしたはい、わかりやすい、うん、
でまあブルース・ウェインって言ったらそのテレビではこうちょっと中年太りですけれども、まあ、ブロンドの紳士風っていうキャラクターやったんですけれども、このマイケル・キートンの、まあ、バットマンとかブルース・ウェインは、うん、まあ、ちょっと黒髪で天然パーマで、で体格もちょっと貧相やし貧弱やし、
うん、
まあ、到底金持ちにも見えへんなっていう、こういじめられっ子のような印象で、まあ、なんか眉毛もこうなんか逆に敵役の ジョーカーみたいなね、こうカクッとした眉毛で、
うん、
なんかちょっとしっくりこ
う
へんなと最初
は
思ったんですけど、このマイケル・キートンがバットマンに変身したら
途端に
これがもうハマりにハマって、もうまさに大化けやなと、
うん、
すごいええやんバットマンになったらと思ってね。でそのコスチュームもそんなタイツみたいなんじゃなくて、
はい、
まあ、黒ずくめのボディーアーマーで、
うん、
まあ、それを着るともうマッチョな感じになっても、
そうですね、
鉄砲の弾も弾き返すというような
確かに
ね、もう見る見違えるような感じで、わ案外いいかもしれへんな、
こう、ね、闇に身を置いた途端に、
ね、このギャップがね、
うん、
まあ、逆に陰気なブルース・ウェインがこう変身するとこうマッチョになって自警団でもうボコボコにするみたいな、
はい、戦ってくれるっていう
ね。で片やそのジョーカーに関してはですね、そのダークナイトの方のヒース・レジャーの評価がまあ高いですけれども、うん、まあ、ヒース・レジャーは完全にこう精神が崩壊してしまったこう病的なジョーカーかなっていう感じで、
はいはい、
まあ、あれはあれですごい良かったんですよね。でジャック・ニコルソンの方は、まあ、だいぶいってるジョーカーですけれども、こうすごい自己顕示欲が強くて、
うん、
まあ、芝居がかった行動をとって、まあ、ちょっと大物感のある犯罪者で、まあ、これはこれで良かったなと、
うん、味わいがまた違ってね。
そうですね、うん、まあ、両方ともまあ結構バットマンを食ってしまってるなっていうのも、
キャラクターが濃いっていうね、
バットマンかすんでしまってるっていうような感じですね、うん、でまあ、この番組でもたびたび出演してるあのスマスイの大鹿さん、おなじみの
スーパーマン大好き
でしょ、
はい、
スーパーマン大好き、
うん、
でも大鹿さんには悪いんですけれどもね、
この
スーパーマンは、まあ、クリプトナイトっていうね、なんか石かなんかあって、それが弱点やっていう言われてるけど、
もうバカにしてるじゃないですか石かなんか
分からん、なんか石つけとかダーって苦しむみたいな、
わおい、
まあ、それぐらいでしょ、
はい、
基本無敵じゃないですかスーパーマンって。
まあそうかな、
で、まあ、うん、人間ちゃうでしょ、宇宙人でしょあれ、そもそも
当てた、うわもう明日スマスイ揺れてますよ怒りでカタカタカタカタカタカタって
絶対死なへんじゃないですか。でも大怪我とかもせえへんし、
うん、
もう面白みに欠けるんですよまあ僕も全部見たわけじゃないですけれども
戦い挑んでますね、うんうん、
もう片やバットマンはもう生身の人間じゃないですか、
自分で鍛えて ね
鍛えて、
うん、
で戦ったら骨折るし、まあ、血も出るし、
うん、
まあ、怪我もするし、でね、この映画でもまあ基本相手を倒すのに銃はつかないんですよねバットマンは、うん、で結果的にまあ相手が死ぬ場合もあるけれども、直接にこう相手は殺さないんですよ。
うーん、
でまあボコボコにしばき倒すんですよね。
ほうほうほうほうほう。
でまあそういったところがまあ現実離れしつつも逆にリアリティがあるキャラクターかなと。でまあ感情移入がしやすい、
そうですね、
親しみやすいかなと。だからもし自分も億万長者になったら自分もバットマンになれるんちゃうかなって一瞬思ってまうんですよね
弱そう
なんかごっつい最新家具のボディアマ作ってな、バットモビル乗ってな、すごいやれるかなって、
スーパーマンの石だぞって言って投げてそうですけどもね
映画昔はその高倉健のね役座映画とか見終わった後、はい、肩はいがらして出てくるって言うでしょ。
そうですよね。
でもバットマンになった気でこう一生出てしまうという、
あでもそれはあるかも、そのだから 生身の人間が体を鍛えて戦ってるっていう部分では投影をしてしまいますよね。
できることはないかなっていうのは。
ただあの佐々木ディレクターの説明で聞いていると、あのちょっとあの時代劇っぽいなって思ってしまうんだ。
いやでもねそういうニュアンス、要素あるんですよ。この原作は、まあ、バットマンの両親は強盗に殺されたことになってますけれども、ね、この映画の方ではねちょっと設定が変更されてて、
はい、
まあ、ジョーカーが実は両親を殺してたっていう設定なんですよ。だまあ一種の仇討ちもんなんですよね。まあ途中で分かるんですけど、実はジョーカーが自分の両親を殺したっていうのはバットマン気づくんですけれども、
バットマン自身も気づいてなかったけれども、
気づいてなかったけど、最終的にはこう仇討ち物語なんですね。
人間の心情とかもねそこで揺れるでしょうしね、
でまあ、そもそもそのバットマンのその行為っていうのは、うん、まあ、言うたら法律とか警察を無視した、うん、まあ、個人による制裁行為ですよね。
はい、
だからまあ言うたらバットマン自身も犯罪者言われても仕方がないな立場ではあると思うんですよ。
弱い者いじめはしていないけれども、
けどやってることはまあ暴行やないかとまあ犯罪者にも人権はあるやろ
う
って
うん、うん、
でもまあ一般の人もまあ僕とかケイちゃんもね、まあ、本音を言うとまあできるなら警察に代わってそういうことをしてでもこう治安を維持したいとか
許せないとか、
犯罪者を叩きのめしたい、
ま
あ、だとか万引きするの見つけたらおい捕まえてもボコボコにするとか、
そうですね、
まあ、絡まれてる人を見つけたら絡んでると捕まえてこうボコボコにしたいとか、
うん、
まあ、そういう感情はあるはずやと思うんですよ。誰しも
心の中に
はね、まあ、実際できへんけど、
うんうん、
まあ、そういうところがこの金銭に触れたんがまあバットマンやったんちゃうかなと。だからその完全懲悪のね、そのスーパーマンみたいな明るい正義の味方のアメリカンヒーローではなくてやってることはあかんねんけども、ちょっと共感するという、こうダークヒーローのバットマンにこそこう魅力を感じるんちゃうかなと。
なるほど、
力説しますね僕は。
2週にわたって佐々木ディレクターには登場していただきましたが、近い将来、バットマン対スーパーマンで、佐々木ディレクターと、スマスイの大鹿さんが、この番組の中でバトルを繰り広げるのではないかという予感が。いいです
ね、映画みたいに、ね、バットマン VS スーパーマンってありましたからね。
見てへんねやろとか宇宙人やんみたいな。
予習しときますよ僕もスーパーマン全部見て
本当ですね、近々ぜひ、その会を設けたいと、多分スタッフはもう OK 出てると思います。
大塚さんね、あのスーパーマンでバットマンですからね、バットマン。皆さんバットマンですよ。
明日すみません行ってください。ちょっとだけあのイルカプール揺れてますからね。皆さん楽しんでいただきましょう。さあ先週に引き続きラジオ関西の佐々木ディレクターには愛するバットマンについて今夜はお話を伺いしました。佐々木ディレクターありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は先週に引き続きアカデミー賞の話をたっぷり聞かせていただきたいと思います。シネマコミュニケーターの森川みどりさんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
いやもうアカデミー賞というと、どんなファッションでね、
はい、
女優さんが出てくるのかしらとかスピーチはどうかしらとか、何か選ばれるのかしらという華やかなイメージばっかりだったんですけども、まさかそのアメリカのその時の時代を反映してノミネートされて選ばれてるっていうこと、
はい、
よくわかってものすごく面白かったです。先週
今日はもう一つ深いところをお話ししたいと思います
ちょっと今日ボールペン持ちながらいろいろメモって、はい、お話を伺いしたいと思います。
アカデミー賞は今回で90回を迎えたんですけれども、もともとなぜこのアカデミー賞が生まれたかご存知ですか？ケイちゃんはどう思いはります？
たくさんの映画が作られていて、それを皆さんにお伝えするために、より士気を上げるために。
あ、近いんですけども、もともとアカデミー協会というのは1927年に作られたんですね、
はい、
でこれも各映画スタジオ、当時は映画スタジオが全部仕切ってましたから、うん、MGM のルイス・B・メイヤーっていう人たち、他取締役とか社長さんが集まってアカデミー協会っていうのを作りました。これ映画芸術科学アカデミーっていうのが正しい名前なんですけども、でこの会社っていうのは日本でもそうだったんですが、昔は俳優さんとか音声さん監督さんみんな社員なんですよ。
ほうほうほう。
昔まあ松竹東宝東映でも全部みんな社員だったんですけれども、うん、でそういう社員の人たちにいっぱい映画を作ってもらおうと会社としては当然のことながらしますよね、
うん、
そしたらその頃ちょうど1927年8年あたりアメリカはユニオン活動っていうのが激しくなって、
はい、
つまり8時間労働で決めてほしいとか、うんうんうん、お昼はランチ1時間取らしてとか残業はしないとかそういうその働き手側からの要求が多くなったんです、
うん、
でもそうなると映画は作られにくくなりますよね、
はい、
そこの労使交渉がすごく激しくなって、うん、やがて社員の人たちそれは俳優であり脚本家であり監督であり音声さんでありカメラさんでもみんなそうなんですがストをするんですよ。
あ、もうこんな状況では働けない、
ええ、
8時間労働にしろ、
ええ、
ランチの時間をくれみたいな、
うんうん、そうなると映画が作られない困ったことやなこの頃はってその取締役の人たちが話をしだして、
はい、
じゃあ賞を与えたらどうだろう、
うんうんうんうん、
君たちのやってる仕事はいやいや労働条件がどうとか言うんじゃなくって名誉とか賞とかそういう非常に芸術的なことなんだよっていうのをアピールするためにアカデミー賞っていうのを作ったんです。
はあ、そんな背景があったんですね、ええ、
だからアカデミー賞はよく言われるのは四大映画祭とかって言ってカンヌ、ベルリン、ベネチア国際映画祭と同じように扱われますけど、
うん、
全く違うものでカンヌ、ベルリン、ベネチアとかはちゃんと審査員がいて20人ぐらいいて、はい、審査委員長がいてエントリーされた作品をこう見てそれによってどの作品って決めるわけですけども、
うん、
アカデミー賞っていうのはアカデミー協会員が選ぶんですね、
うんうん
ってことは仲間内の賞なんですよ。
なるほど。
どんなに演技が上手くても俳優組合で嫌われていたら賞はもらえません。
おっとかなり裏側の話ですね
レオナルド・ディカプリオがレベナントまでなかなか賞が取れなかった、
はい、
ディカプリオはすごい上手いです、うん、演技上手いです、
うん、
ただ若い時から上手い上手いって言われてたんですよ、
うん、
そんな若い時に賞を与えてどうするねんって周りは思って与えなかった。
うわ、そんな親心的な思いもコンビで
まあ妬みもあるでしょうね
うーん、
でスピルバーグも、
はい、
もう若い時に大ヒット作いっぱい出しました、うんうん、これでもかこれでもかってでも取れなかった、
うん、
でやっぱり若い時からマネーメイキング監督なのになおかつここで賞まで与えてどうするんだ、うん、
ほ
ーでシンドラーのリストまで受賞できなかったわけですね。
はー、
カラーパープルの時に彼はアカデミー賞狙いであの映画作ったんですけどでも撮れなかった、はい、
でも撮れなかった。
結局そういう人間の心がいっぱい渦巻いてるわけなんです。
うーん、
で今アカデミー協会員っていうのはだいたい8000人近くいるって言われているんですが、
はい、
これ2年前に真っ白なオスカーって、うん、オスカーは真っ白っていう風に話されたことがあって、ここはあの俳優陣っていうのは20人ノミネートされます、
はい、
主演男優女優助演男優女優5人ずつ、
うん、
この20人が全員白人だったっていうんですごい問題になったんですよ、
うんうん、
なぜこんなに偏るのかと、
うん、
でその翌年からこれではダメだっていうのでアカデミー協会は協会員のメンバーに黒人の人とか、
うん、
いやアジア人の人とかメキシコ人の人とかいろんな肌の色の人たちをみんな入れるようにして、
うん、
招待状を出すんです。だから日本人でもたくさん、はい、北野武さんとか是枝裕和監督とかにこう招待状送られてるんですけど、
うん、
まあ、これ招待状受け取ったらそれはそれで名誉なんだけど受けますって言わないとアカデミー協会員にはなれないし一票投じることができないんですね、
うん、
でただ日本人の、まあ、特にもう北野監督とか是枝監督お忙しいですから、
うん、
しょっちゅうアメリカ行かなきゃいけないしそれをどう受けはったかどうかは知らないですが、そうしてたくさん入れてちょっとでも比率を変えようと、
はい、
今アカデミー協会は変えようとしています、
うん、
で、2年前の段階ではまあ、これなかなかオープンに統計がされてないんですが、黒人の人はほとんどいなくて白人 94%、
94?
男性 77%、
あらあらあら、
平均年齢62歳。
わお、
だから主演女優賞は若い女の子が取ることがむちゃくちゃ多いんです
わかりやすい。 可愛いないか育ちやないかなええやないかというね。
でそっからちょっと変えようというのでその翌年は白人の方が 91% になり、うん、まあ、男性がも 73% になっていった
少しずつ、
はい、でまあ、最近これは一番新しいかどうかわからないですがもう白人の方が 89% 90% 切ってますから、うん、まあ、それでも 80% 以上いてはるわけですから、
はい、
だから結構偏ってるわけなんですね、
うん、
でもその中でちょっとでもいろんな国の人たちそして本当にいい映画を作った人たちに賞を与えなければいけないっていう動きにはきちっとなってきているんです、
はあ、
でこれが面白いのが、
はい、
先週私はミュージカルとかファンタジーはほとんど取らないって言いました、うん、でも近々では2002年のアカデミー賞作品賞にシカゴというミュージカル受賞しています、
はいはい、
でこれには理由があって2001年9月11日、
はい、
セプテンバー11ですね、うん、アメリカ同時多発テロがありました。あれによってアメリカっていう国はこういうそのテロに屈する国じゃないんだ、
うん、
全部一致団結するんだ、そして空気ももう今すっごく暗くなってる、
うん、
明るくやろうよってアメリカのお家芸はミュージカルだろうっていうのがあったから翌年シカゴ受賞したんですよ。
はあ、これからのアメリカこう行こうって思いとかも込められてるわけですね。
込められてたんです、はい、
はあ、
そしてその2002年の段階でイラク戦争を始めようという動きが出てきました、
はい、
ということはアメリカはいろんな国の人たちが集まった言ったら移民の国です、
うん、
その国の人たちの肌の色とか宗教は一切関係ないと、うん、今アメリカに住むアメリカ人はみんな一致団結してイラク戦争に臨むんだっていう動きがあったので、
はい、
翌年2003年のあのアカデミー賞の受賞者ですね、こちらにはデンゼル・ワシントン、うん、ハルベリーという主演男優賞主演女優賞が黒人の人になってるんですね。
すごいですね。その歴史を紐解きながらアカデミー賞を紐解いていくと面白いですね。
そうなんです。だからこの時代この作品が受賞した裏には何があったのかなっていうのをその時のアメリカの国というものと照らし合わせていくと、
はい、
なんかリンクするものがあるんです。
へえ、面白いな。なんかもう漠然とあ人気があったんだなとか、
はい、
たくさんの方がいいなと思ったんだなっていうだけではなくいろんなメッセージが込められてるわけですね。
そうなんです。でノミネートの段階では、うん、例えば監督賞は監督がノミネートするんです。だから監督にしか投票権がないんです。ただそこで5人監督選びました。この中の最後の1人っていうのは全員アカデミー協会員8000人近くの人が投票するんです。
あ、じゃあもうノミネートされる時点では割と近しい人たちの中で選ばれる。
だから俳優にノミネートされるためには俳優の中で人気がなければダメ
あの人なんでノミネートされないのと思っている場合はもしかしたらもしかするかもしれないっていうことですね。
ただ今年は一つだけ嬉しかったのは、うん、追悼っていうのが毎年あるんですね。昨年亡くなった方に対する追悼のシーンがあるんです、はい、でロジャー・ムーアが昨年亡くなりましたから、うん、今年のアカデミー賞では追悼されました、
はい、
そんな中に中島春夫さんという日本人の方の名前が追悼されてたんです、
はい、
これは初代ゴジラのスーツアクターなんですよ。中に入ってはった人。
中に入ってたから、
この人がこういうふうに追悼されるっていうのは日本人としてこんなに誇らしいことはない。
うわ、アカデミー賞深いですね。
なんかこれから、まあ、シェイプオブウォーターというああいうスーツアクターが出てくる映画が受賞し、うん、そして中島春夫さんが追悼されたっていうことはどんどん90回を境にアカデミー協会も広くなって、はい、新しいアカデミー賞の世界になるんじゃないかな。これ楽しみですよね。
そうですね。来年91回目のアカデミー賞ノミネートからリスナーの皆さん楽しむことができるのではないでしょうか、はい、予想なんかをするのもね楽しいかもしれないですね。さきよみシネマ情報、本日はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにアカデミー賞ってねというお話を詳しくお聞かせいただきました。森川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ